新約聖書のマタイによる福音書28章の1節から15節までをご一緒にお聞きいたしました。その中の8節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。主の天使から主イエスキリストのご復活の出来事を聞かされた二人の婦人の弟子たちの様子がここに語られています。この二人は主の復活を最初に聞かされた、そういう人たちです。この婦人たちから主イエスキリストの復活の知らせが弟子たちにもたらされました。そしてその復活の知らせがさらに広められ伝えられて、今日では全世界でイースターの出来事が祝われるようになっています。ですからこの二人の婦人たちというのは、言ってみればイースターの知らせの根源に立っているような、そういう二人です。で、その最初の証人とされた婦人たちがイースターの朝にどんな様子だったかというと、恐れながらも大いに喜んでいた、そういうふうに言われているわけです。主イエスはかねて言っておられたように復活なさった。天使たちから婦人たちにもたらされたその喜びの知らせ、それはまるで伝言ゲームみたいに世界中の人々の間を行き交って私たちのものまで伝えられています。で、この知らせのもとに私たちは今日ここに集まって主イエスキリストの復活を喜び、イースターの礼拝を守っているわけです。ところがこのマタイによる福音書はこの知らせが伝えられるようになった発端のところで、喜びだけではなくて恐れもあったのだ、そう伝えているわけです。で、この恐れということについて今週は特に思い巡らしたい、そう思います。主イエスのご復活を弟子たちに知らせた婦人たちが喜んでいたけれど同時に恐れていた、これは一体どういうことなんでしょうか。復活の喜びは確かにあるんだけれども、しかしそこにはその喜びを傷つけ損なうような漠然とした不安や危機のような恐れがあったということなんでしょうか。それともこの二人が抱いた恐れというのは喜びの源を知るがゆえの誠に恐れ多いという感情、本当にありがたい、かたじけない、でそういう思いにつながるような恐れだったのでしょうか。二人の婦人たちがこの朝経験した恐れ、それを理解するために今日はこのところに登場している二人の様子を少し丁寧に見つめてみたいと思います。この二人がどうして復活の最初の証人になることができたのか、それはこの日の朝早く、誰よりも早く主イエスを葬ったお墓に行ったからですが、その時のこの二人の様子というのは一節のところでこんなふうに語られています。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。 で、この2人がお墓を訪れた目的、それは何だったかと言いますと、お墓を見に行ったのだ。で、そうここに言われています。で、ちょっと不思議な感じがします。で、他の福音書を読みますと、この婦人たちがお墓を訪れた目的というのはもう少し違って書かれているんです。例えばマルコによる福音書でどう書かれているかというと、女性の弟子たちが主のご遺体に油を塗りに行こうとして香料を買い整のへ、その上でお墓に向かったんだ、でそういうふうに言われています。ルカによる福音書も大体同じです。数名の婦人たちがあらかじめ用意していた香料と香油灯を持ってお墓に行ったのだ、そういうふうに述べられています。で、こういう他の福音書の語り口からすると、イースターの朝お墓に行った婦人の弟子たちというのは香料と香油を手にして、そしてシュエスのお体にそれを塗ろうとしていた、でそういうふうに語られているわけです。十字架におかかりになった金曜日、息を引き取られたのは午後3時ぐらいで、そしてもう夕方からは次の土曜日の安息日が始まってしまうものですから、シエスの訪問というのは極めて急いで行われました。でその時に十分に葬りのことをして差し上げられなかったので、もう一度水で主のお体を洗い清めて、そしてもう一度丁寧に香油を塗って、そして葬り直そうとして、そのために女性たちはお墓に行ったのだ。他の福音書を読むとそう書いてあるわけです。そしてそういう説明というのは私たちは、まあ、なるほどそうだろうなというふうに理解ができるものです。ところがです、このマタイによる福音書だけちょっと違う語り口で語っているわけです。マグダラのマリアともう一人のマリア、何をしに行ったのか、墓を見に行ったっていうんです。で、この言い方からすると、主のご遺体に香料や香油を塗るということが第一の目的ではなかったかのような、そういう書き方です。で、もちろんもしかするとこの2人はですね、他の福音書が言ってるみたいに言ってる通りに香油や香料を手に持ってたかもしれません。香油や香料のことはここに書かれていないからといって、この2人が手ぶらでお墓に行ったんだと断定するということはできないかもしれません。もしかするとその手に油の壺、もし香油を持ってたかもしれない。しかしですね、たとえそういうものを手に持ってたとしても、そしてお墓の中でやることは主のご遺体に香油や香料を塗るということだったとしてもです、そのことが本当の目的ではなかったということをこの福音書は語っているわけです。本当の目的はまるで葬儀業者みたいにですね、丁寧にご遺体を清めればそれでいいというところにあったのではない。確かにそういうことをやったかもしれないけど、本当のこの二人の目的は墓を見ることだったんだ。そういうふうにこの福音書は語っているわけです。で、このお墓を見るというのはですね、お墓の室内の立派さや豪華さを見て驚嘆するという意味ではないと思います。むしろシュエスが自分たちの間から取り去られてしまった、で、その取り返しのつかない出来事の前でお墓をぼんやりと眺めながら瞑想したい、イエス様が私たちの間から取り去られてしまった、で、その受け入れたくない現実、受け止めたくない、また受け入れがたい現実を前にして、そのことでどうしていいのかわからないので、で、とにかくお墓に行ってそのお墓を見ながらぼんやりと瞑想したい、そういう思いだったんだろうと思います。この二人のマリアたちには ソインで大変に優しい心の持ちでした。そう言っていいだろうと思います。優しい心を持っている人というのは死の出来事に際してこれが物質的な肉体の終わりであるなんていうふうに簡単には片付けられないんです。お墓を前にして何とかして過ぎ去ってしまった首都の水浴を思い返し、それを拾い集めてつなぎ合わせて、もう一度首都の幸せだった過去を我が物としたい、そしてそれを忘れないようにしたい、でそういうふうに望むんです。私たちもそういう時があるだろうと思います。身近なところで死の出来事が起こる、でそういう時に地上の生活を終えたばかりのその人を偲んでです、その愛する者が地上の生活の中で大事にしていたものを私たちが身近に置いて、その地上の生活を終えた人たちを思い出そうとする、でそういうことを私たちもする場合があるだろうと思います。シエスの場合にはしかし十字架で処刑されちゃったものですから、そういう遺品なんか何もないわけです。犯罪人として処刑され、全てをはぎ取られて、それは処刑に立ち会ったローマの兵隊たちの役得として持ってかれちゃったものですから、ですからイエスも忍ぶ鏡のようなものは何もありません。それでせめて主をお納めしたお墓の前まで行って主を忍びたい、そういう思いがこの二人の婦人たちにはあったわけです。ところがそういうせめてもの願いを持ってこの二人の婦人の弟子たちはお墓に行ったのですが、実際にお墓についてみるとそのありさまというのは恐ろしいまでに様変わりをしていたのでしょう。せめて墓を見たい、そう願ったこの二人の目的というのは結局果たすことができないままになります。どうしてか、お墓が空になってしまっている、復活の出来事がそこに起こってしまっているからです。この二人の婦人の弟子たちにとってお墓に行った時にはこの場所というのは過去への思いをつなぐところでした。主イエスキリストとこの私との美しい思い出を一つ一つ思い返しながら瞑想して、そして確かにああいう過去の日々があったのだ、そのことを思い返そうとした、そういう場所でした。ところがそういうことをしようとしてもです、ご遺体が取り去られている、そっちの方が大変に衝撃的な出来事なものですから、もはや過去のことを思って思いに至るなんてことはできないわけです。そういう不思議なまた大きな出来事が起こったことをマタイによる文章、これはマタイらしい書き方ですけど、28章の2節のところでこんな風に語ります。すると大きな地震が起こった、主の天使が天から下って近寄り石を脇へ転がしその上に座ったのである。4つの福音書の中でこういうことを書いているのはマタイによる福音書だけです。でこの福音書ではこれ受難中の時に聞きましたけれども、27章の51節のところでも地震が起こったと言っています。27章の51節こう書いてあります。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり岩が裂け、墓が開いて眠りについていた多くの千なる者たちの体が生き返った。でこういうふうに何度か起こっている地震というのはもしかすると私たちが日常生活の中で経験するというような意味でも実際の地震とは少し違うのかもしれません。 東日本大震災が起こったというのはそういうような地震とは少し違うのかもしれません。ずっと以前に私がまだ大学生だった頃に教会学校のイースターの礼拝の中でその教会の教会学校の先生がこんな説明をしておられたということを覚えています。イースターの朝に大きな地震があったんだ。でそのせいでイエス様のお墓の前に置かれていた大きな石がゴロゴロという方に転がってしまって中へ入れるようになったんだ。で、まあ、とってもですね、お墓の石がなんで横に伸ばされたのかということを私たちはどうしたかわからないわけですから、ついそういうふうな説明をしてしまうというようなことがあるんだろうと思います。しかし聖書自体はそういう合理的な説明をするためにここで地震の話をしているのでは多分ないと思います。でもしそういう合理的な説明をするのであれば天使がそれを脇にどかしたなんて表現はいらないことになっちゃうわけです。ですからこれはですね、自然界の地震が起きてその結果石が一人で動いたっていうのではなくて、むしろ石を動かすほどの大きな揺らぎがこの世界のように起こった。それは必ずしも震度いくつというようなですね、肉体に感じるような大地の震えというのではなかったかもしれない。ただそのまさに私たちが生きているこの世界の土台が根底から揺さぶられ動かされるようなことが神様によって行われた、天使によってそれが引き起こされたんだということをですね、このマタイによる福音書はこういう言い方で語ろうとしているわけです。自然界の大地震ではなくて神様ご自身に由来する、まあ、言ってみれば超自然的な出来事が起こった。それをマタイは激しい大地の由来に地震があったというふうに言い表しているわけです。地上で普通に起こる出来事、当たり前の出来事をはるかに超える、通常なら決して起こらないであろう出来事がここに起こっています。で、この朝このお墓で起こったこと、それは実際にそのお墓という地上の一箇所で起こってはいるんですけれども、しかしその出来事自体はこの地上に由来することではありません。まさに神様が天使を送ってここに引き起こされたことです。天使たちの背後にあって地上のものと天上のもの一切を支配なさる、その神様の御心によってまたそのご命令によってこの復活の出来事は生じているんです。でこういう突拍子もない出来事、この地上では決して経験できないはずの出来事に実際に出会うときにそれを経験した人が呆然自失の状態になって恐れを抱くというのはこれは言うまでもないことだろうと思います。この朝この二人の婦人たちは今まで生きてきた中でも一度も経験したことがないし、この地上では決して経験しないだろうと思っていた、そういう出来事に出会わされて、そして恐れを覚えたんです。でところで、まさにですね、そういう中にあって、この2人の弟子たちは、深い恐れを覚えながら、同時に大きな喜びに満たされているのです。八節でそう言われたわけです。婦人たちは恐れながら大いに喜んだ。経験するはずのないこと、それに出会って深く恐れている。しかし同時にその人がその状態の中から溢れんばかりの喜びを経験するということは決してこれは普通のことではありません。4節のところには同じことを経験した別の人たちの姿がこんなふうに語られます。番手たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。 この晩餅というのはピラトの許可を得て祭司長たちがお墓に配置していた、そういう普段は神殿の守衛をしていた、そういう人たちです。でこの人たちは神様が天使によって墓の扉を横に転がした、でそのことで強い恐れにとらわれて生きた心地もしなくなっているんです。この晩餅たちは決して喜んではいません。婦人たちも晩餅たちも深い恐れを抱いている、そこは同じです。ただ晩餅たちは恐ろしさのあまり死人のようになった、そう言われているんです。婦人たちは恐れながらも大いに喜んだ、そういうふうに語られているわけです。こういう両者の違いを聞かされながら思うんです。一体この違いってどこから生まれたんだろう。どうして晩餅たちが恐れて死人のようになってしまったその出来事に直面したのに、婦人の弟子たちは恐れながらも大いに喜ぶことができたんでしょうか。その理由というのは五節以下に語られています。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。恐れることはない。今ここで言われていることというのはかねてイエスがおっしゃってたことなんだ。イースターの天使はそう告げるんです。かねて言われていた通りの復活だ。つまりこの朝この婦人たちは先にイエス様から聞かされ、そして心に刻んでいたそのことが言葉だけの嘘偽りではなかったのだ。まさにイエス様のおっしゃってたこと、およそ起こりそうにないと思ってたことが、しかしここで確かに起こってしまっているんだ。そのことに気がつかされるんです。イエス様はかつて繰り返し繰り返し弟子たちに教えておられました。このマタイによる福音書だと20章の18節から19節のところにそのイエスが教えておられる言葉が出てまいります。私の聖書だと38ページから39ページのちょうど境に当たるところです。38ページから39ページにかけてですが、マタイによる福音書20章の18節、19節をお読みします。今私たちはエルサレムへ登っている。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し鞭打ち十字架につけるためである。そして人の子は3日目に復活する。婦人の弟子たちもこの言葉を聞いてるんです。まだエルサレムに登る前のことでしたけれども、今から自分たちエルサレムに登っていく、そしてそこで主イエスが敵の手に引き渡される、死刑を宣告されて鞭打たれ十字架につけられ無残な最後を遂げる。これを聞かされた時点ではそんなことが将来起こってほしくない、そう婦人の弟子たちも男の弟子たちも思ったに違いない言葉です。こんなことを聞きたくない、そう思って自分の思いの中から締め出していた、そういう言葉。しかし振り返ってみるとその一番最後に人の子は3日目に復活するって確かにイエスもおっしゃってるんです。実は弟子たちはこれ聞きたい言葉じゃなかったんですが、 イエスはそんなことに構わず弟子たちにさらにこんなふうに申し上げました。26章の32節です。26章の32節はページだと53ページです。53ページの上の段から下の段に渡っていくところです。26章の31節32節をお読みします。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずき、私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。かねて主イエスが語ってくださっていたこと、私はエルサレムに行って敵の手に引き渡される、そして十字架にかけられて殺されてしまうけれども3日目に復活する、そしてまた復活した後にあなたたちより先に私はガリラヤに行くのだと言っておられた。でその言葉をこの朝神様がまさしくその通りとおっしゃって、イエスもおっしゃって通りにしてくださったんです。二人の婦人は一茶の天使からこう聞かされます。28章の7節です。28章7節それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、確かにあなた方に伝えました。かねてイエス様がおっしゃってた言葉というのは本当にその通りになっている、天使がそう伝えてくれたんです。それでこの婦人の弟子たちはこんなことあるんだろうかと恐れながらも、しかし確かにイエス様のおっしゃった通りだった、あの言葉本当だった、そう思って喜んでいるわけです。シエスの亡骸を納めしたヨセフのお墓、これはこの朝まではイエス様の人生の最終到着地点になると思われていました。私たちもそれぞれの地上の人生を終えた後に最後にはお墓に入る時がやってまいります。しかしイエスはもはやそのお墓が私たちの人生において、イエスもご自身の人生においても一番最後の地点ではない、そういうふうにこの朝明らかにしてくださったんです。辛い終わりだ、もうあとは今まで歩いた道を振り返って懐かしむことぐらいしかできない、そう思えていたその場所がむしろそこから始まる幸いな新しい命の始まりの灯火になったんです。でただしそれは死をもって終わる人生がもう一度繰り返したということではありません。死を通ってイエス様は永遠の命を生きる方、そういう方としてよみがえられました。でそうであるからには私たちもそうなんです。私たちも地上の肉体の死を終えるときに、肉体の死をもってこの地上の命を終えるときによみがえらされるというのはもう一度この命に戻ることではないんです。むしろ新しいものに変えられていくんです。死の苦しみによって痛めつけられ散々に傷つけられた、そういう体、血を流して傷を受けて至る所を損なわれた、その体がそのまま生き返るというのではありません。そうではなくて今まで聞いたことも見たこともないような新しい体に変えられるんです。命は死で終わるんじゃない、死という関門を越えて さらにその先に持ち運ばれていく。そして私たちは痛みを持っているこの体ではなくて、それとは違うものによみがえらされるんだ。そういう喜びがこの二人のマリアを捉えるんです。婦人たちは恐れながら大いに喜び、急いで墓を立ち去り弟子たちに知らせるために走っていった。この喜びって自分一人で独り占めして国選でるの喜びではないんです。こういう命が私たちに与えられている。でそのことを信じて受け入れてくれそうな人に伝えずに来れないような、そういう喜びです。喜び伝えようと、でそう二人のマリアを駆け出すんですけど、しかしマリアたちはこのことを仲間の弟子たちに告げるよりも前に、よみがえりの主ご自身とお会いすることになりました。そしてよみがえりの主は復活の知らせを伝えようとしているこの二人の婦人たちに平和の挨拶をお語りになります。9節のところにこう言われます。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前に出ました。おはようと言われた。朝だからこうおっしゃってるんですけど、これもともとイエスのおっしゃった通りの言葉を言うならシャロームっていう挨拶の言葉です。でシャロームっていう挨拶はいろんな風に使われるんです。朝誰かにシャロームって言えばそれはもちろんおはようです。でも昼にシャロームって言えばこんにちはっていう意味になります。あるいは夜眠るときにシャロームって言ったらおやすみなさいっていうふうに訳すことだってできるんです。しかしもともとの言葉の意味は何か、平安あれという言葉です。そしてこの平安あれというのはさらに意味を言うとですね、喜びなさい、そういう意味の挨拶になります。イエス様が十字架におかかりになる前、事態が非常に切迫して風雲急を告げている、そういう中で弟子たちが不安と緊張の中にあったときに、かつてイエス様はこうおっしゃいました。今はあなた方も悲しんでいる。しかし私はあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。それがシャロームなんです。今あなたが置かれている状況というのは大変に深刻に思えるかもしれない。本当にどうしていいのか、呆然としてしまうようなことがあるかもしれない。しかし私がそういう中であなた方に間もなく会う、あなたはそこで心から喜ぶことになる、その約束がシャロームです。まさに復活の主が私たちのもとを訪れてくださるときにこの喜びが実現するんです。婦人の弟子たちは天使から聞かされたことを信じて大いに喜んで、それを他の弟子たちのもとに持ち運ぼうとします。その道すがらにイエス様が現れてください。これ偶然じゃありません。イエス様が身をもって、あなたが信じて持ち運ぼうとしたその知らせは本当のことだって、そうこの二人に明かしてくださっている。この私が復活してあなたと共にいる、その知らせというのは決して妄想とか思い込みとか夢物語ではない、まさしく現実である。イエスもそういうふうに弟子たち一人一人に出会ってくださって、確かにしてくださるんです。私たちは今日このところでこの婦人の弟子たちが最初に聞かされ、そしてその後それが弟子たちのもとに持ち運ばれ、さらに教会の中で語り続けられ、世界中に伝えられているその知らせを 聞かされています。主イエスがよみがえっておられる。もはや死が最後のものではない。私たちにとっていろんなことが終わりになったかのように思えることというのは確かに人生の中にあるんです。もうこの決断をしてしまったらそれで自分の人生終わりになる、そんなふうに思ってしまうことが私たちの人生には折々にあります。しかしあなたの人生は決して死をもって終わるのではない。よみがえりのイエス様が私たちに出会ってそう語ってくださるんです。私がよみがえったあなたと共にいるからにはあなた方の人生はたとえいろんなことが終わっているように見えても決して死が最後のものとはならない。そういう知らせを持って私たちは一人一人自分の歩む人生にここから送り出されていくんです。死が最後の支配者ではないからでしょう。私たちは今日与えられているこの命と人生を本当に喜んで生き生きと歩んでいくことができます。神様に喜ばれるものとしてこの私は今日生かされている。神様が喜んでくださっているこの人生を私も生きていいって言われている、そのことをこの朝覚えたいのです。もう一度ここから新しい始まりが与えられています。今日のこの時まで神様がずっと私たちを守って持ち運んでくださったようです。ここからも神様が新しい道を備えて私たちをそれぞれの生きる道に送り出してくださる、そのことを信じるものとされたいんです。そして私たちがそういう道をたどっていくときに主イエス・キリストが私たちの人生の行く先々に現れてくださって平安あれ、あなたは今の状況の中でも喜びに満たされる、そういうふうに約束を語ってくださることを信じて覚えたいんです。イエス様が私たちに伴ってください。力強い、心強い祝福の言葉を語りかけてくださる、そのことを信じて私たちは今日ここからもう一度与えられているそれぞれの地上の務めへと使わされていきたいと願います。お祈りをされましょう。ご在天の父なる神様、あなたはこの世界の上に誠に大いなることをなさい、私たちが決して起こるはずのないと思っていたことを起こし、そしてまた決して動かすことができないと思っていた壁を打ち壊し、それを動かし、そして死が最後のものではないことを主イエス・キリストのよみがえりの出来事を通して私たちにお示しくださいました。主は死の中に閉じ込められてはおられない。私たちはそのことをこれまで何度も聞かされ、そうなのだと思ってきました。しかしあなたはここにいる私たちの一人一人も親しく顧みてくださり、よみがえりの主に結びつけてくださることを感謝いたします。私たちが死をもって終わる人生を生きているのではなく、新しいものに変えられ私たちの思いを超えてさらに先へ先へと持ち運ばれ、そしてあなたが与えてくださる命の喜びで満たしてくださる、そのような人生を与えられていることを感謝いたします。どうかあなたが絶えず主を私たちに伴わせ、そして私たちが主の御声を聞く中でこの人生を歩んでいくことができますようにお導きください。 世を去るときに、主がなおそこにおられ、私たちを平安のうちに永遠の命へと移してくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通し、この祈りを御名にお捧げいたします。
アーメン。